今日は新約聖書のヨハネによる福音書の14章25節以下に記されている御言葉に耳を傾けながら神様に礼拝を捧げたいと思っております。で、今日の箇所は、ご覧になってわかるかと思いますが、ヨハネ福音書14章の、終わりの部分、結びの部分にあたります。で、そこでまず今日は初めに、この14章の一番最後、31節の、後半にある御言葉に目を向けたいと思います。この14章の最後、主イエスはこのように言われるんですね。さあ、立て。ここから出かけよう。14章において、イエス様はある程度まとまった仕方で弟子たちに御言葉を語ってこられました。そしてそれを一度締めくくるようにして最後、言われるのです。さあ立て、ここから出かけよう。で、このヨハネによる福音書の14章の場面との関連から言えば、イエス様はでは一体どこへ行こうとされているのかといえば、まさに十字架に向かう道を踏み出されることを決意された。そして弟子たちにも自分と共にこの道を行くように促された、そういう御言葉です。まもなくユダヤ人の指導者たちが主イエスを捕らえようとやってくる。そういう中で主イエスはただじっと待っているのではなくて、父なる神の御心に従う、そういう道としてご自分からその十字架の道を歩み出そうというのです。そういう、場面的なつながりの中で、この御言葉は語られたんですが、ただもっとそれを、今日は広い視野から言いますと、さあ立て、ここから出かけようという御言葉は、毎週毎週の礼拝が終わるときに、主イエスが私たちを立ち上がらせて、新しい週の歩みへと送り出してくださる。その派遣と祝福の場面とも関わる御言葉ということができます。で、この教会の礼拝というのはもちろん様々な意味合いがあり、恵みがあります。日曜日のひととき、毎日の生活や、そこで私たちが担う労苦から解放されて、心を沈め、神の前に出る。で、礼拝というのは、その神が与えてくださる平安に預かるとき、そういう面も当然あります。しかし、同時にそこには、週の初めにおいて、私たちが神の前に集められ、神の許しを受け、その命に預かり、新しく作り変えられる。そして、新しく救い変えられた者としての新しい命と使命を与えられて、改めて立ち上がり、その衆の歩みへと使わされていく。そういう派遣という意味が、やはり礼拝にはあるのです。衆法に印刷されている礼拝順序をご覧いただけば、その最後に、派遣と祝福という項目があります。まさに主によって祝福され、私たちは新たにその主の歩みへと派遣されていくのです。その私たちに対して、さあ立て、ここから出かけよう、主はそのように言われます。ただここで大事なことが一つあります。この礼拝においては、主に、牧師である私が、派遣と祝福の言葉を述べまして、それで皆さんは自分の、生活に、 使わされていく、まあ、そういう形になっているように見えると思います。そうするとイエス様もまたここにおいてご自分はこの講壇に立ったまま、ここの講壇に残ったまま、さあみんなしっかりやりなさいよと皆さんを送り出される立場にいらっしゃるのかというと、そうではないですね。このヨハネによる福音書の14章の31節が示している通りです。さあ立ってここから出かけよう。むしろイエス様はご自分が先頭に立つようにして出発しようとされている。むしろ弟子たちの方は状況がよくわからない。イエス様がどこに行こうとされているのかもわからないし、いやそれはむしろ非常に危険な道であるということ、それに対する警戒心やひるんでしまってへたり込んでしまうような思いすらあるのです。そのようにまだ立ち上がる気のない弟子たちをイエス様ご自身が支え励ましながら先に立って歩み出そうとされている。もう一個で考えてみると、まあ、礼拝から始まる新しい主の生活と申しました。でそれは神様の恵みを受けて出発していくのだから、ただもう喜びいっぱい元気いっぱい飛び出していくようなそういう歩みになるだろう、まあ、そのように思う方もいらっしゃるかもしれません。もちろんそれもまた礼拝の大きな恵みでありましょうし、まあ、そうありたいと誰もが願うところであろうかと思います。しかしこの世における私たちの生活は必ずしも甘いものではありません。さまざまな厳しさがあるでしょう。まして自分が背負わなければならない課題や務めがある場合、使命がある場合、乗り越えなければならない壁や困難というものがある場合、ことは単純ではありません。そういう時に、いや大丈夫です。神様を信じてれば大丈夫です。ただ自分に自己暗示をかけるように、自分を奮い立たせることが信仰というわけではありません。目の前にある課題の大きさと、自分自身の貧しさ、無力さに気づかされる中で、愕然とし、尻込みすることもあるでしょう。あって当然です。しかし、ヨハネによる福音書の14章がそうであるように、そういう私たちのところに主が来てくださる。そして、御言葉とともに、さあ立て、ここから一緒に出かけよう。イエス様が私たちを立たせるようにして、そして先立つようにして歩んでくださる。いや、むしろイエス様が私たちを背負うようにして、私たちを歩み出させてくださる。そのイエス様に、私たちも自分を委ねて、踏み出していくこと、それが私たちの信仰の歩みでもあるのです。その主に支えられているからこそ私たちは立つことができる。喜びを持って希望を持って歩むことができる。またその喜びと希望を分かち合うことができる。それが私たちの礼拝であり、私たちの信仰生活です。で、そういう視点から、今日の箇所を振り返ってみますと、 まあ、今日の箇所でイエス様がおっしゃっていることの意味もまた見えてくるところがあろうかと思います。まあ、全て細かく見ることはできませんので、まあ、何箇所かいくつかの御言葉に絞って見てまいりますが、まあ、少し前に戻って14章の26節を見てみましょう。あ、25節から見しましょうか。25、26節です。私はあなた方といたときにこれらのことを話した。しかし弁護者すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊があなた方にすべてのことを教え、私が話したことをことごとく思い起こさせてくださる。まあ、聖霊のことをヨハネによる福音書が、まあ、弁護者と呼んでいることにつきましては、まあ、前に一度申しました。まあ、弁護者と言いますと何かこう堅苦しい、場合によってはこう冷たい印象すら与えるかもしれませんが、もともとはそういう意味ではありません。もともとの言葉を見るとこの言葉は私たちを支え助けるために私たちのそばまで呼ばれてきてくださり、私たちに寄り添ってくれる、そういう助け手のことを意味する言葉です。まあ、ですから実際に聖書によってはこのところを助け主、慰め主と訳しているものもあります。そして今、まあ、教会の礼拝のことをお話ししましたが、礼拝において私たちに起こること、その大切なことの一つは御言葉が語られるとともに、この助け主、慰め主である聖霊が注がれるということです。そしてその聖霊を受けるときに私たちは何が起こるのか、ただなんとなくやる気が湧いてくる、元気になる、まあ、そういうのではないのです。今ありましたようにイエス・キリストが語られた御言葉を私たちは思い起こすのです。つまり聖霊を与えられて私たちはイエス様の御言葉の持つ本当の意味を悟ることができる。それもただ2000年前の昔話について、あ、こんなこともありましたねという話ではない。そのかつて主が語られた御言葉が今ここでイエス様ご自身が語ってくださる御言葉となり、イエス様ご自身がご自分を表してくださる、そういう御言葉となる。そしてさあ立ってここから出かけよう、そのように私たちを新しい命で満たし、新しい道に歩み出させてくださる、そういう命の出来事、出会いを与えてくださる、そういう御言葉として私たちは主の御言葉を思い起こすのです。今生きることを学ぶのです。それが礼拝における一つの大きな出来事です。そして続いて27節ではこのように主が言われます。27節ですね。私は平和をあなた方に残し、私の平和を与える。私はこれを世が与えるように与えるのではない。心を騒がせるな、怯えるな。イエス様は平和を与えてくださいます。もう少し柔らかく言えば心の平安、 安らぎを与えてくださる、まあ、そういうこともできます。ただ大切なことは、私はこれを世が与えるように与えるのではない。私はこれを世が与えるように与えるのではない、そう言われるんですね。私の与える平和はこの世が与えるものとは違う、この世が約束するものとは違う、そういう意味です。でもちろんイエス様はどうせこの世が与えるものなんてくだらないものだ、世俗的なものに過ぎない、そう言ってこの世を見下しているわけではありません。私の与えるものの方がよほど高尚で優れたものなんだと自慢されているわけではありません。むしろ私たちが求めている平和というもの、そして自ら実現しようと勢い込んでいる平和というものが本当に主の求める平和なのかどうか、そのことを問うてらっしゃるんですね。私たちは平和を口にします。それは確かに間違っているわけではないでしょう。でも私たちの語る平和というものがいかに自分中心の勝手なものであるか、そういうことを私たちはやはり問われるべきなんです。個人個人にせよ、何らかの団体とか国といった単位にせよ、私たちが主張する平和というのは多くの場合やはり自分の利益を最優先するものであり、最終的には自分が得するように、自分にとって一番都合のいいようにできているものなんです。自分だけが平和平和と得意になって言うけれども、結局それが他の人に痛みや苦しみを負わせていく、負担や犠牲を強いるものになっていく、そういうことは決して珍しいことではありません。それが世の与える平和であり、私たちが自ら望む平和です。それに対して、その私たちに対して、それはなんか社会批判ではなくて、この私たちに対して、今主イエスは、私の与える平和は、そういう世の与える平和とは違う。そう言われるのです。私たちは、その主の約束される平和を受け、その主の平和のうちに立ち上がり、この世に出ていくように、この主の平和を人々に持ち運ぶように言われるのです。ではその主が与える平和とはどう違うのか、何が違うのか。これはまさに今、主イエスが向かおうとされている十字架を通して、神がもたらされる平和ということです。自分を主張し、結局自分の利益を求めている私たちのこの古い自分、罪の自分というものが十字架の上で死んでいく、砕かれていく、その十字架を突き抜けたところで初めて神が示してくださる、神がもたらしてくださる平和を私たちは見出すのです。それを生きるように、そしてそれをこの世に持ち運ぶように私たちは召されていく。その十字架の道はお花畑の中を行くような 安らかな道、穏やかな道ではないかもしれません。また人々が褒め添やしてくれるようなヒーローのような道でもないかもしれません。むしろ弟子たちが心の底から感じていたように心を騒ぎ怯え尻込みしてしまうような不安や恐れを呼び起こさずにはおれないような、そういう側面もあるでしょう。しかしそれを通ってこそ初めて私たちは神が与えてくださる本当の平和、神が祝福してくださる本当の平和を見出すことができる。そして神が愛しておられる他の人々、世の人々と共に分かち合うことのできる平和を見出していくこと、生きることができるのです。ヨハネによる福音書のこの14章の終わりにおいて、先ほども申しましたけれども、主イエスを捉えようとするこの世の指導者たちが近づいてきていること、そのことをイエス様はご存知でありました。しかしそれはイエス様にとっては自分の計画が、自分の理想が挫折し敗北してしまう悲しい運命の時ではありませんでした。もちろんそこには苦しみがあり悲しみがありますけれども、しかしそれこそが父なる神がこの世に本当に平和と命をもたらすためにイエス様に歩み通すようにと定められた道に他なりませんでした。今その道を主は歩み出そうとしておられます。そしてまた弟子たちにも勇気と確信を持って、父なる神に対する信仰を持って、その立ち上がってその道を歩み始めるようにと招かれたのです。この礼拝においても同じように主イエスが私たちのもとを訪れ、御言葉を通して私たちにご自分を表され、同じ道を歩むように招いておられます。さあ立って、ここから出かけよう。もちろんそんな大それたことを私たちがする必要はありません。華々しい、人が注目するような、人がひれ伏すような何か立派なことをしましょう、そういう話でもありません。それぞれに主が備えられた道、しかも十字架を通って私たちが本当に砕かれ、神と共に人々と共に歩んでいくことのできる道を、ここから立ち上がって一歩一歩歩んでいくのです。助け主なる聖霊が私たちの心を照らしてくださいます。その招かれた道を本当に希望と確信を持って一歩一歩見出し歩む力を与えてくださいます。その方に信頼して、本当に砕かれつつ、その方に委ねて、いや、その神が働いてくださるように、私たちを通して神ご自身がその御業を成してくださるように、私たちは自分を捧げながら立ち上がって、このところから出ていくのです。その新しい歩みに、 私たちはまた心を尽くして立ち上がってまいりたいと思います。お祈りいたします。主イエスキリストの父なる神様、あなたは今日も私たちをこの礼拝へと招いて御言葉を与えてくださいます。そしてまた聖霊を私たちに送り、あなたが約束してくださる真実の平和の道を示してくださったことを感謝をいたします。私たちは弱いものです。しかもあなたの道からそれて自分勝手な道を歩めがちなものです。どうぞ私たちにあなたの光を与えてください。あなたが約束してくださる平和の道を、十字架の道を、御心に従って信頼して希望を持って歩み出していくことができるように私たちを導いてください。そしてまた私たちを通してあなたがこの世にあってあなたの平和を表してくださり祝福を与えてくださるようにお願いをいたします。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。